こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。指でたどる進化の絵本は、三上智之が監修文を担当し、川崎俊一が絵を手掛けた子供向けの体験型科学絵本です。約40億年前の生命誕生から、菌類、植物、昆虫、魚、爬虫類、恐竜から鳥、哺乳類、そして人間へと続く進化の流れを、指で道筋をたどりながら学べる構成になっています。190種以上の生き物を取り上げ、単なる知識の提示ではなく、分岐やつながりを視覚と触覚の両方で理解できるよう設計されている点が特徴です。ソール付きで読みやすく、幼児が遊びとして楽しむことから、文字を読み始めた子供が自分で読むことまでを想定しています。生物の進化を身近な体験へと変えることで、科学への入り口を広げる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、進化史を一本道ではなく分岐の連続として見せる構成。この絵本の中心にあるのは、生命の歴史を一直線の説明ではなく分岐しながら広がる系統として示す発想です。最初の生命から現代までを追うとき、重要なのは誰がどの順番で登場したかだけではなく、どの生き物がどの生き物と近縁なのかを理解することです。本書はその点を、道筋をたどる形式に置き換えることで、進化を抽象概念ではなく具体的な関係の網として捉えやすくしています。子供にとっては、魚の先に爬虫類があり、その先に鳥や哺乳類が広がるといったつながりを、図鑑の一覧よりも直感的に理解しやすくなります。進化を生存競争の勝ち負けとしてではなく、変化と分岐の積み重ねとして示すため、生命の多様性そのものが本書の主題として立ち上がっています。次に、指でたどる遊びが科学理解を支える参加型の学習法。本書の最大の工夫は、ページを読むだけでなく、指で道をたどるという参加型の方法にあります。子供は自分の指を使って迷路のような道を進むことで、進化の順序や分岐を身体感覚として覚えやすくなります。これは単なる遊びではなく、認知負荷を下げながら理解を促す学習設計といえます。文字情報だけでは難しい進化の流れも、手の動きが加わることで注意が持続し、どこで枝分かれしたのかを確認しながら進めるため、内容の把握が安定します。また、指でたどる行為は親子で共有しやすく、説明する側とされる側の一方通行ではなく、同じページを一緒に探索する体験を生みます。科学絵本としての読みやすさに加え、手を動かすことで理解を支える点が、この本を通常の読み物から大きく引き離しています。さらに、190種以上の生き物が示す多様性とつながりの実感、本書は扱う生き物の数が多く、190種以上を通して進化の全体像を見せます。ここで重要なのは、種類の多さを単に情報量として増やすことではなく、各生物が系統のどこに位置するかを比較しやすくしている点です。昆虫、魚、爬虫類、恐竜、鳥、哺乳類など、子供にも馴染みのある生き物から少し意外な生き物まで登場することで、進化が一部の特別な生物だけの話ではないとわかります。例えばクジラとカバの近さや、鳥が恐竜の系譜にあるといった関係は個別の豆知識ではなく、生物のつながりを理解する入り口になります。多くの生き物を並べるだけだと散漫になりがちですが、本書ではそれらが道筋の中で結び直されるため、分類の断片ではなく、生物界全体の広がりとして印象に残ります。そして、ソール日と絵本形式が学齢初期の子供に合っている理由、この本は進化という内容の難しさに対して、表現形式を徹底して子供向けに整えています。ソール日がついているため、読み始めの子供でも文字を追いやすく、内容理解の途中で読みの壁に遮られにくいのが利点です。また、絵本という形式は文章の量を抑えながら視覚情報を豊富に与えられるため、科学的な説明に慣れていない段階でも入りやすくなっています。川崎俊一の絵は、親しみやすさと生物の特徴の見分けやすさを両立しており、見ているだけでも系統の違いに気づける作りです。内容が専門的であっても、読みやすい文字、見やすい絵、手で参加できる構造が揃うことで、幼児から小学生初期までの幅広い読者に対応しています。知識を詰め込むのではなく、自然に繰り返し触れられる形にしている点が実用的です。最後に、自由研究や親子の会話に展開しやすい学びの入り口、本書は読み切って終わる絵本というより、そこから会話や調べ学習へ広がる入り口として機能します。進化の道をたどる体験は、子供にとってどうしてこの生き物はこうなったのかという疑問を自然に引き出しやすく、親子で話題を共有する起点になります。学校教育の観点では自由研究や読書感想文の題材として使いやすく、単なる感想ではなく生命のつながりや分類への気づきを言葉にしやすい点が強みです。また最新の研究を踏まえた監修が入っているため、子供向けでありながら内容の土台に信頼感があります。 図鑑ほど詳細ではない一方、絵本としての親しみやすさがあるので、最初の科学教材としても扱いやすい位置にあります。知識習得と対話の両方に向くことが、この本の実用性を高めています。結論として、指でたどる進化の絵本は、進化生物学を子ども向けの体験に変換した点で、同ジャンルの中でも特徴がはっきりした一冊です。特に向いているのは、進化や生き物に興味を持ち始めた幼児から小学生低学年、そして子どもに科学をどう伝えるか考える保護者や教育関係者です。指でたどるという仕組みがあるため、読む力がまだ十分でなくても参加でき、理解の入り口が複数用意されています。単に難しい内容を優しくした本ではなく、進化の分岐や生物のつながりを身体的にたどらせることで、知識を印象に残しやすくしている点が大きな利点です。似たテーマの図鑑や解説書が情報量を重視するのに対し、本書は学びの始まり方そのものを設計しているため、最初の一冊としての役割が強いです。科学を暗記ではなく、発見として体験させたい読者に特に価値があります。ご支援いただける場合は三上珍幸、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。